私も知らない人が知らないうちに大きくなって神様に守られていることを覚え感謝します。それでは聖書をお読みいたします。聖書はルカの福音書1章68節69節をお読みいたします。新約聖書109ページです。お読みいたします。ほんべきかなイスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。以上の箇所からザカリアの賛歌と題しまして、先生から御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの名前をあがまいます。今日こうして私たち一人一人をここに集めてくださりありがとうございます。初めの祈りにありましたように、体調を崩されて来れない方も、またさまざまな事情の中にある方々も、配信の先で礼拝をされている方もあることを覚えています。それぞれの心を捉えてくださるあなたの御手に委ねます。あなたにあるその歩みが支えられますように。またこうして街道に集められた私たちも、心をあなたに向け御言葉から教えられることができますように助けてください。当たるものが付け足しをしたり削ることがありませんように。街道に満ちてくださり、また私たちのうちに満ちてくださるご聖霊に委ねて心を開くことができるように助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、アドベント対抗節の2週目に入りました。クリスマスを待つ準備の時というのがアドベント対抗節ですけれども、先週も話したかもしれませんが、クリスマスの何を待つんだろうか、何の私たちは準備備えをするんだろうかと。クリスマスが英語だとクライストマス、まあ、キリストを礼拝すると訳されることをご存知だと思いますが、では日本語のクリスマスは一体何でしょうか。そんな言葉は、まあ、和製英語だと思うのでないんですけれども、私たちの中に、世の中で行われているクリスマスの行事がクリスマスで、それに教会が合わせに行っていることはないかということを考えさせられたりもします。備えなさい、クリスマスを待ち望みなさいと覚える中で、私たちは何を備え、何を待ち、何に期待しているのか、世の中のクリスマスの一つ一つに心を合わせていないか、そんなことを考えさせられるのですが、神様はイエス様が降誕される、イエス様が来られるその前にこんなことを備えておられました。まあ、いくつかの奇跡であったり不思議であったり、そのようなものがあるのですが、その一つがバプテスマのヨハネという人の誕生です。バプテスマのヨハネという名前を皆さんは聞いたことがあるでしょうか。イエス様の降誕の前に誕生した人です。バプテスマのヨハネの記事はマタイにもマルコにも ルカにもヨハネにもすべての福音書の中に記されています。マタイの3章2節からマルコの1章4節からまたルカの3章3節からヨハネは1章29節から記されています。バプテスマのヨハネという人がどういう人であったか、悔い改めなさい、天の御国が近づいた、そんなふうに荒野で叫ぶ声としてどこかで聞いたことがあるかもしれません。まだイエス様に洗礼を授けた人ということで知っておられる方もあるかもしれません。今日ザカリアの参加ということですが、そのヨハネの父がザカリアという人です。ヨハネの誕生に際して父であるザカリア、また母であるエリザベツが神様にさまざまに問われる、それがザカリアの参加というものにつながっていくのですが、イエス様が誕生されるその前に誕生したヨハネ、バプテスマのヨハネとしてその働きをした、その父と母が高齢になっていたザカリアとエリザベツであった。ルカの福音書の一章を開いていただきたいんですが、この一章の5節6節7節を読んでおきます。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの国の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツと言った。二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。このように高齢となったザカリアとエリザベツという人がいた。彼らは神の前に正しい人であった。主のすべての命令と掟を落ち度なく行うという正しい人であった。しかし彼らには子がいなかった。神の前に正しい歩みをしていて、わざわざここでしかしと言わなければならない。当時は子供がいないということが後ろめたさがあって祝福されていないのではないか、そんな複雑な思いの中に本人たちも周りも置かれていました。ですから神の前に正しい人であった、しかし彼らには子がいなかったと言われます。そんな彼らは、ザカリアのことがここから書かれますが、続けて神の前に正しいことをしていました。8節から10節も読み出します。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。そのように祭司の務め、それをしっかりと続けて果たしていました。そのザカリアのもとに御使いが現れたのです。11節から17節、少し長いですがお読みいたします。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。 彼はエリアの霊と力で主に先立って歩み、父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ、主のために整えられた民を用意します。祭司の務めを果たしているザカリアのもとに御使いが現れたのです。御使いが現れたところでザカリアは取り乱し、恐怖に襲われます。そんなザカリアに御使いは、恐れることはない、あなたの祈りが、願いが聞き入れられた、その祈りと願いは子が与えられることだった、あなたには男の子が与えられると、そしてその子の名をヨハネとつけなさい、あなたに与えられる子は多くの人の喜びになる、またその子は母の胎にいる時から聖霊に満たされる、そして主に立ち返らせる、そんな働きをするんだと。神の前に正しい人であった、しかし子がいなかった、神様は今あなたのその願いを聞き入れる、これだろうが何であろうがあなた方に男の子を与える、それも御使いを通してそれが示されたのです。驚きと恐れがあった。ザカリアは御使いに言うのです。18節、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いの言葉があった、神様から言葉を託された御使いが自分に語ってくれた、しかしこの年齢でそれをどうやって信じればいいのか、いや他にも自分に置かれた環境の中でそれをどうやって信じたらいいのか、一般的には普通は常識では、まあ、そんなふうにして神様の言葉よりも気になることが出て、自分を見ているとこの自分の現実ではそんなことは信じられない、そんなふうになりやすいことを改めて覚えます。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、そんなふうに言うザカリアに対して御使いは答えます。19節、御使いは彼に答えた、この私は神の前に立つガブリエリです、あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。あなたの中で、あなたの現実の中で、あなたの理解の中で信じられないかもしれない、しかし神が語られたことが、神がなすことがなされるということは、真実であると私たちは忘れてはならない。自分の理解の、自分の心の小さな中で、あの天を作られた、天地を作られた大きな神様の御業が、あのモーセが海を渡ることができたように導かれた大きな力のある神様が、ヨナを魚の中で生かした神様が、エリアを生きたまま天に上げられた神様の力が、私の中では実現しない、私の年齢は、私の能力は、私の環境は、一般的には普通はと、私たちの常識で神様の言葉を小さくし、神様の言葉を聞くよりも世の中の声や自分の心の声に聞いてしまうことがあることを覚えます。神の前に正しい人であったザカリアでもそうでした。ザカリアは御使いに言われました。これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなると、話せなくなる、 確かにザカリアはその時から口が聞けなくなりました。話せなくなりました。それがザカリアが信じるきっかけになったのかどうかは書かれていませんが、後にヨハネという名前をつけることもそうですが、これらの一つ一つの不思議が重なって、ザカリアはザカリアの賛歌と呼ばれるものを捧げていくことになります。ザカリアの予言というふうにも言われますけれども、信じなかった、そこで口が聞けなくされた。もしかしたらザカリアはそこで誰とも話せない、そんな中神様しか頼れない、神様との交わりしかないところに置かれて、ようやく神様の言葉の大きさに気づいたのかもしれません。信じるきっかけがこれであったということが書かれてないので分かりませんが、口が聞けなくされたことを通し、また御使いに言われた名前と妻エリザベツが言った名前が一致していることであったり、そのような一つ一つの不思議を通してザカリアは一つの予言に導かれていきます。それが一章の67節から80節に記されています。ザカリアの賛歌と言われるものです。少し長いですが、67節から80節をお読みしたいと思います。さて父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した。褒むべきかな、イスラエルの神主。主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべてのものの手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しく、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前に先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより曙の光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。子供の誕生を通し、ザカリアがこの賛歌と言われる予言に導かれました。ここに記されていることの一つ、77節を見ていただくと、76節の後半から見ていただくと、主の御前を先立っていき、その道を備える、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えると、これがバプテスマのヨハネと呼ばれるその人の誕生の時だったのです。イエス様が来られる前にヨハネが与えられた。そのヨハネは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを伝えるものとして、父ザカリアは予言をしていた。実際その予言の通り、バプテスマのヨハネは荒野で叫ぶ声として、イエス様に洗礼を授けるものとして、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを授け、それを伝え続けてきました。イエス様が来られるというご降誕、誕生、クリスマス、その前にその道を備えるためにこのヨハネが与えられた。ヨハネが与えられるために、父ザカリア、母エリザベツがあのようなところを通ってきた。この備えの神様の一つ一つの御業を通して、 イエス様がなぜ来られたのか、クリスマスはなぜあるのか、繰り返し繰り返し御言葉から覚えていきたいと思うのです。神様がなぜイエス様を送られたのか、それは私たちが罪の許しによる救いについて神様の知識を知るためです。罪の許しに導く悔い改めのバプテスマに預かり、神様との交わりを持つためです。神がこのことをなされたということを、私たちは自分の理解で自分の心でどのように信じているでしょうか。クリスマスはそんなことではないと、そんなふうには思っておられないとは思いますが、でも深いところで世の中のクリスマスに合わせるのではなく、私たちのクリスマスはこれであると御言葉の実現をもっと深く信じていくことが私たちには示されているのではないでしょうか。ヨハネはイエス様が来られる前に罪の許しに導く悔い改め、そのバプテスマを伝えていました。クリスマスを待ち望むこの時、世の中にこの叫びは届いているでしょうか。世の中はこれに気づいているでしょうか。私たちには大きすぎるとか、私たちには伝えられないと、私たちの心の現実で、私たち自身の弱さや小ささで御言葉の実現を小さくしてしまわないで、これが伝えられていく、これを伝えていくと、神様に会って備えていきたい、信じていきたいと願います。先週内藤陽子さんが来てくださいました。彼女の歌の中でどうにもできない罪と死の現実にイエス様が誕生されたということを覚えました。罪の不安と恐れを負うためにイエス様は来てくださったと。これがクリスマスであるならば、私たちはこれを伝えていく、それを備えるアドベントを過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。神様、あなたはイエス様の前にバプテスマのヨハネを送られました。ヨハネを通し父も母も取り扱われました。信じないというところを通りながらも信じるものに変えられ、そして幼子を前にしてこのような予言が与えられました。予言の中にクリスマスを待ち望む者がこれを聞くんだということを、その言葉も与えられていることをありがとうございます。ヨハネが荒野で叫んだように、私たちもこれを託されたものとして、このクリスマス誰かに伝えることができますように、この恵みを一人でも多くの人に伝えることができますように心から祈り願います。私たちの現実の中でどうか神様の御言葉を小さくしてしまうことがありませんように、大きな大きな神様の御力とご愛に信頼して歩むことができるようにと心から願います。御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは感謝に感じて 賛美を捧げましょう。新聖歌99番、まぶねの中に。